まあそんな高尚な映画談義を続けてきたわけですけども、じゃあ最後のテーマいきますか。
そうですね。
まあ、今西さんのそういう頭の悪いバイオレンス100波って、もっともっと切り刻め、殺せ、殺しまくれ、脳みそ超ぶちまけろ、
はい、
系の映画と、
うんうん、
僕のヴァンパイア系映画。まあ、最後のテーマは、じゃあ、滅亡系。
そうっすね。
やっぱりその2012年マヤの最後の日、12月21日、
うんうん
うん、あって、まあ結局、滅亡しなかったの？
滅亡したのかもね、うちらが気づいてないだけで、
う
ん、
そうそう、もう滅亡した後に生きてるのかもしれないからね。
うん。そうだよ。
うん。まあでもトピックスだったわけじゃないですか。
はい。
世界的に盛り上がりましたからね。
すごい大イベントでしたね。
ノストラダムスは日本だけしか盛り上がらなかったけど、後藤弁先生の本が日本であったからっていうだけだからね。はい、あれは盛り上がりましたね、マヤ歴は。
うん、
なので滅亡系で最後くくって。
くくりますか。
ええ
ー。ね。まあ、滅亡系って言ってもいろいろありますからね。
でもね、ディザスタームービーとはまた違うんですよ。
うん、違う。
ディザスタームービーでその地域とか、まあ、それこそ世界規模でもいいんですよ。あとは宇宙人が攻めてくるとか、
はい、
そういうのとはね、またちょっと違うんですよね、滅亡系っていうのは。
振り幅があるんですよ。
なんかその滅亡感っていうの、うん。あ、世界が終わるっていう、その心の内面というか、登場人物たちの、あ、世界が終わるんだ、じゃあどうしようっていうところを、
うん、
描いてないと滅亡系とはあんまり言えないのかなっていう。うん、2012とかどうでした？まあ、2年前の映画
あれ。もう本当に、あれはディザスタームービーかなと思うんですよね。うん、そういう意味では。本当ディープインパクトとか、アルマゲドン系のディザスターかなと思っていて。
うんうね、うん、もう一つなんかさ、去年か一昨年にあったよね。世界が終わっちゃうからどうのこうのって。で、最後家族が集まって世界が終わって終わるっていう。
ほうほう。
それ2012。
2012はまさにそんな話ですけどね。
あ、じゃあ俺それか。
うんうんうん。そうなんですよ。だから、多分滅亡系って言われるものってベースとして、うん、もう世界滅亡の前提がある上での何かドラマだったりとか、
うん、
まあ、ある意味だから本当、エヴァンゲリオンなんかも滅亡系じゃないですか。世界系ってやつですよね。
まあ、世界系ってまたちょっと意味が違くなっちゃってるんで、
あ、
まあ、エヴァンゲリオン当初の頃の世界系と今の世界系って意味がね、
うん、まあちょっと違う、
ね。違くなってるんで、あれですけど、うん、まあ、確かにエヴァンゲリオンは滅亡感は描いてましたね。
うんうん、という、まあ、振り幅がある中で、まあ、いろいろ滅亡映画があって、うん、まあ、今年見て面白かったのもいくつかありましたね。
どっちから話そうか。
うん。
テイクシェルターから話す。
ああ、いいね。テイクシェルター良かったね、うん、あれは。
あれはだから、一番初めに出しておいてなんですけど、まあ、ひとひねりした滅亡映画ですけどね。
ひとひねりぐらいだよね。
うん。
うん。
あんま本当に滅亡するのかしないのかっていうか、その滅亡そのものを描いてるわけではないという。
はい。
どういう映画でしたっけ？
まあ、ある男がいますと。
はい。
で、彼は、まあ、とても、ちゃんと働き者で、いい家族がいるわけなんですけども、うん、ある日突然、まあ
ね。アメリカの片田舎で土木業をやってる。
やってる彼ですね。はい。ある日突然、予知夢を見ると。
はい。
予知夢的な、
はい、
なんかとても印象的な夢を見るわけですよね。
どんな夢？
どんな夢かというと、彼の目の前には、自分の家の、ま、目の前にあるその草原というかですね、大地があるわけですけど、そこにまあ、暗雲が立ち込め、
うんうん、
奇妙な嵐がやってくるわけですよね。
うん、
で、雨が降るんですけども、
うん、
その雨に当たると、
うん、
人間とか、まあ動物もそうですけど、自分の飼ってる犬とかが狂犬化したりとか、
なんかちょっとゾンビっぽい感じというかね、でもゾンビとまた違うっていうか、ちゃんとその夢があんまり細かく描写されてるわけじゃなくて、本当にふっと一瞬ぐらいで終わっちゃうんであれですけど、はい、なんかみんなが変になって暴力的になるのかな、
う
ん、
かなっていう不安感だけがこう募っていくみたいなね。
起こる出来事としては別に飼いに手を噛まれたりとか、
うん、
なんか雨がザーって降ってる中、車にいたらいきなり窓ガラスバンって割られて、ふっと目が覚めるとか、その程度なんですけど。
なんかね。
だからなんか、滅亡するのかなっていう、まあ、まあでも僕たちがよく見るような悪夢とはそんなには変わらないんですけどね。で、その茶色い雨なんですね。雨が茶色くて降ってきて、はい、それが、まあ空がふわーってすごい雲が出てきて、で、鳥がうわーってものすごい飛び方。鳥の大群がしてたり
してくるわ
けです、ね、予兆だけですね。だから、
あ、予兆っていうのが一番ハマってますね、うん、そうそうそう。 で、だんだん不安感が募り、要は日中起きてる時にもその不安が侵食してくるようになってきて、
うん、
彼は脅迫観念にとらわれ始めるんですよね、
うん、
何かっていうと自分の家の庭に地下壕を作って、
うん、
何かが起こった時に家族を守るようにしないといけない、
だからシェルターを作るんですよね。
そうです。
まあ割ともうそんなに裕福な家庭じゃないっていうか、まあそのこの映画制作当時だから2008年ぐらいかな、
うん、
ごめんなさい2011年か、
うん、
の時で、まあ、脚本が書いたのが確か2008年ぐらいで、ちょうどリーマンショックとかの後で本当に不景気が襲ってた頃で、だから保険の話とかあったでしょ。
ありましたね。
あの娘が一人いるんだけど、ちょっと聴覚障害があって耳の手術をしなきゃいけないと。でそれがその主人公が勤めている土木会社の保険が降りればできる
みたいなね、ギリギリのところでね、
ギリギリのところなんだけど、うん、でもそういったつはその重機を勝手に持ち出しちゃったりして、シェルターを作るために
会社の重機を勝手に持ち出して、
ね、ユンボを勝手に持ち出して、でしかも貯金とかを崩してシェルター作りに DIY で勤しんでるから、貯金もなくなっていくし、その重機勝手に持ち出したのがバレてクビになっちゃうし、じゃあ保険どうすんのよっていう、そういうリアルな現実の生活の危機も同時に、
はい、
起きていくっていう、まあ、ヒリヒリ感ですよね。
そうですね。で、彼の中には自分に対する疑問もありながら進めていて、何かっていうと、自分の母親が、まあ、統合症というか。
統合失調症ですね、うん。妄想型、パラノイアックって言ってましたけど、映画では。まあ、妄想型の統合失調症になってて、まあ、統合失調症は別に遺伝するものではないんですけれども、はい、でやっぱりその自分が10歳ぐらいの時に母親が突然妄想に取りつかれて、病院に連れて帰ってって、それからもう20年以上ずっと入院してる。で、その早めにたまに会いに行ったりしてるっていう、
うん。
で、自分もそうなんじゃないのかと。
っていうね。
うん。統合失調症なんじゃないのかっていうのを図書館で本調べてチェックシートチェックしたりして、で、カウンセリングの人に、あの、チェックシート8個当てはまったら統合失調症らしいですけど、僕3個でしたよ、とか。微妙なね。どうなんすか、これ、みたいな。だからどっちかわからないんですよ。だからもちろん普通に僕たちが見てる分には妄想に取りつかれちゃってるっていう描写の方がバランス重きを置いてますよ、
うんうんうん、
明らかに何も起こってないんだもん現実世界では、まあ、たまにすごいバーンっていう音が鳴り響いたり、鳥がものすごい飛び方してるっていうのは夢じゃなくて現実でもあったりするけど、でもそれはその人の幻覚かもしれないから、
幻聴かもしれないしね、
うん、他の人たちは別にそんなの見てないから、
うん、なんかその白か黒かに対してドキドキワクワクするっていうものではなくて、なんかその夢の不安感であったりとか、うん、その主人公が自分って狂ってんじゃねえのかって言ってすごくもやーんってする感情がずっと渦巻く感じが見ていてすごくなんかうわーなんだこれってなってくる面白さでありました、
ね、だからその主人公はどんどん追い詰められていく感じですよね、
うん、
精神的な、まあだから黒沢清のキュアとかもやっぱり役所広司がどんどん精神的に追い詰められていく、まあ、あと叫びとかもそうかな、
うんうん
うん、にも似てますけどね。だからディザスタームービーでは全くないんですよ、
はい、
それ期待してみると本当に肩透かしを食らうんで、
うん、
でも嵐がやってくるかもしれないみたいな感じになって、どんどん生活も追い詰められていっちゃうから、どんどんどんどんそれで相乗効果で精神的にどんどんどんどん、まあ、パラノイアックになっていって、
はい、
で、まあ、ついにねそのちょっとチャリティーの夕食行こうよって奥さんが、あなた最近すごい疲れてるからって言って夕食チャリティーのやつ行ったら、まあその自分のおかげで迷惑かけた同僚にお前何やってんだよお前のおかげでみたいなぶん殴られて、ついにぶち切れて、すごい嵐がやってくるんだぞって、信じないんだったらいいよって怒鳴りつけて帰っちゃう。
ノアさんだね、ノアさん状態
になる。ノアの箱舟の要素も絶対ありますよね。
ありますね、
うん、まあ、ノアさん自体もね、ちょっとおかしかった人なのかもしれないしね、
うんうん、
でも実際に嵐は来るんですよね、
はい、
突然
普通の、
ね、ある夜でも分かんないじゃないですか。でも普通の嵐かどうかはその
時点ではサイレ
ンだと、ね、まあ、とにかく大きめの嵐が来たと、ついに来たっつって、でもシェルターガンガンに作ったから、そこに親子3人で入って、
やっと来たぞ、
うん、来た、もう来ただろうって。でまあ多分1日ぐらいた、24時間ぐらいそこで過ごして、で奥さんが、ちょっともうそろそろ出よう いやダメだよ、もう嵐がまだあるって、もう世界滅亡してるんだからここから出るわけにいかないって。でもそんなずっとね、地下の単なるコンテナの中ですからにずっといるわけにもいかないじゃないですか、
はい、
で奥さんも、いや嵐はもうないって、その出入り口のところ聞いてごらんって、もう静かになってるからって、いや違うよ、まだ嵐鳴り響いてるよって。奥さんは、いやもう鳴り響いてないよって。でやっぱりその主人公はまだ嵐は北には来たけど葛藤はあるわけですよね、どっちなんだろうって。でもそっちの、その時はもうかなり世界は滅亡しているっていう方に 99% 行ってるんだけど、でもやっぱり 1% のもしかしたら自分の妄想がそうさせてるのかもしれないって。でまあそれは開けるのか開けないのかっていう、
うん、
だ結局心理映画なんですよね、
はい、
もう完全にというか、
ええ、
その主人公の心理、あとそれと一緒に生活してる奥さんがどう支えるのかとかいう内面描写の方に重きを置いてるか、まあ、それがテーマの映画ですよね。
そうですね、そっちがメインテーマ、ね、
うん、実際にじゃあ嵐が来るのかとかそういうことじゃないん
で、 そこはどうでもよくて、
うん、だからね、その時の奥さんのセリフとかもね、鍵をあなたが開けなきゃ意味ないのよって、
うん、
まあそこら辺をちょっと見てほしいんですけれども、
ね、
はい、ただラストがね、
はい、
ラストでだってあれ
どうでした？ネタバレしちゃう？
ネタバレしなくても話せるでしょ、
うん、ラストどうでしたか？
そう、今兄さん的に、
僕は個人的にはすごく良かったですよ。
え、でもあれだったらさ、今話した心理をテーマにした映画だよねっていうのをひっくり返っちゃうじゃん、全部もうはしご外される形になっちゃうじゃん。
その前提はなくなるけど、ただそこまでの過程としては、うん、その真意というかメインテーマは理解できるから別にいいかなとは思ったんだけどね。あと、まあ、俺は
だからオチのためのオチじゃん、別にあのオチがあったら全部ひっくり返っちゃうのに、
うん、
なんだ、映画としてオチをつけるためにあれがあってっていうことに、まあまずレベル1の考え方ね、単純に考えたらそうなっちゃうね、はい、
うん、まあそれは言ってる意味わかるよ、
うん
うん、
でもなんでよかったのじゃ。
うーん、俺はそういうラストを望んでいたから、望み通りになったから。
ああ、まあその好みとしては
ね、好みとして、ね、単純に、
うん、
美しいか綺麗か、構成としてちゃんとそれがなんだろうな、おうおうおうおうってなるかって言ったら、あ、そう言っちゃうんだっていう人もいると思う多分。
いやだからさ、それが別にこの映画のテーマ全てを
否定
そうすることになっちゃうんじゃない。
そう、まあそういう考え方もあるかもしれないけど、俺は別にそうは思わなかったけど。
え、でもなんで、
おまけ、
いやあれはもうなかったもんとして見ればいいってこと。
そう、最後の15分はおまけ、
15分ってか最後5分ぐらい、
ね、5分ぐらいかな、
うん、
はおまけで考えてもいいと思うよ。多分もう1個目の1段落ち目、2段落ちのじゃなくて1段落ち目で、多分あれでもう完結はされてるとは思うから、おまけかなって思って、おまけ好きって感じかな俺。
だからあれカットしてみた方がいいんじゃないじゃん。
だからもしかしたら、特典映像に入っててもいいのかもしれないね、
もう一つの結末みたいなね、よくあるやつね。俺あれ切ったっけなんだけど、ね、
だから俺はそういう意味だったらもうあそこまでちゃんとつけてくれたから、今に個人としてはとってもバッチリな感じの映画だったけど、最後まで
もうちょっとレベル2の反論とかですか。俺が好きだから別におまけとして見ればいいとかじゃなくて、
レベル2の反論ね。
だまあじゃあ自分でやりますけど、自分乗りツッコミ的な感じになっちゃうけどね、
はいはい、
まだあれはもうあれも妄想だっていう考え方もできますよね
怖いねそれ。
うん、だし奥さんも見てるような描写はあるけど、だからその伝染したっていう、妄想は伝染したりするからね、やっぱりそれはよくあるっていうか、まあ、
まあほぼネタバレになっちゃってるけど、まあ言ってる意味はそうだね、うん、それは面白いね。でもごめんその発想なかったから、確かに面白いねそう考えるとね、うんうん、
でもあれじゃ、でもだからってじゃあそれは僕がうがった見方をしてそうなってるだけで、
うんうん、
そうかもしれないっていう匂わせるような描写は一切ないから、
うん、
うん、でもやっぱりね 違うオチのつけ方の方が良かったんじゃないのかなって気はしますけどね。
なんかどこかでやっぱり
いくらでもあるような気がするけどな、他のオチのつけ方、
うん
うん、どっかでやっぱり
どっかでやっぱりストレートな滅亡系映画に寄ってしまった感はありますよね、そういう意味ではね。
うん、全くそういう映画じゃないのにね、それをまたひねったというか全く別の視点からそれを描いてるところに肝がある映画なのに、
うん、多分本当制作側としてもいろんな意図があっただろうね、あれは。
うん、まあ、100人が見て100人え、どういうこと、え、これじゃやっちゃったらテーマで外れちゃうじゃんって思うだろうから、別にスタッフ側もそんなあ、そう言われてみればそうだってことじゃないと思うんですよ、うん、これやっちゃったらこうなっちゃうよってことは分かっててやってると思うから、うん、何がそうさせたのかなっていうのは、
金出す側の意向とかな、
うん、でも別にあれは娯楽映画として作ってるわけじゃないでしょ、確かあれなんか
テレビドラマ、ね、確か、
あ、そう、
た確かあの、
でもなんか劇場映画、カンヌとかで批評家週間のグランプリとか取ったんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、
うん、テレビ映画じゃないんだ、
あれ違うと思うよ、映画、あの、あ、劇映画、
うんうん、
そこら辺がだからね、まあ、残念といえば残念、ね、
残念といえば残念か、そっかそっか、
うん、まあでも滅亡系というものを説明するにはいいサンプルかもしれませんね、
はい、
実際に宇宙人が攻めてきたり大災害が起こるから滅亡映画なんじゃないんだよっていう、でその意味で言うとやっぱりまあこれは外せないだろうっていう話題の映画がありましたけどね。
ありましたね、
ラース・フォントリアのメランコリア、
はい、
まあザ滅亡映画ですよね
そうでしたね、でも
これってどうしよう、ネタバレしないと話せないよね。
じゃあネタバレ
して、別にネタバレしてどうこうって映画でも
ない、でもない、でもない、
何かどんでんが、まあ、どんでん返し的なところもちょっとあるけど、うん、でも別にはっきり言って一本道のストーリーですからね、うん、
そうですね、
うん、そこじゃないもんね、うん、そういうところが肝の映画じゃない
かな、ではないですね。
どういう映画でしたっけ。まあ結婚式から物語が始まるんですけれども、
そうでしたね、
まあとあるカップルが結婚式やってみんながちょっと祝ってくれてますと、でちょっと家族同士のいざこざもあるのかなって、なんか過去にあったんだろうなっていうのはあるけど、それは特に描かれてない、だからまあよくあるというか、まあそういうちょっと問題があるんだろうなっていうところで止めてある、その問題が何かはどうでもいい、とにかくそういう家族がいて、でまあ結婚式やります、でもみんなちゃんと祝ってくれてる、結構でかいね、城を1個借り切ったりするような結婚式なんだけど、でもなんか知らないけど花嫁はちょっと変なんですよね、
はい、
なんか乗り気じゃないみたいな、
様子がおかしい、
様子がおかしい、なんでなんだろうって、で新郎とかは心配してるんだけど、でまあそれがなんでなのかはその時点では明らかにはならないんですけれども、なんでこいつそんなメランコリックなのって、
うん
うん、まあメランコリアって映画だからなんでかなって、メランコリックな人が主人公の映画なのかなって思って見てると、
うん、
まあいきなりその神父はその城の庭のゴルフ場でその場にいたどうでもいいような男とやっちゃうんですよね。
そうですね、
でまあその場で離婚ですよね、
ええ、まあ、それが原因ではないんだけどね。
ああ、
うん、
何が原因だったっけ。
まあタイトルの通りなんですよね、メランコリア、つまりうつ病なんですよね、うん、でまあ彼女のせいだけじゃないけども、やっぱそれでいろいろ人間関係の破綻もあり、
お母さんとの葛藤とかもあり、
あり
でもそなんでそんなうつ病なのっていう、だからもう全てがどうでもいいみたいな、
はい、
もうこんな結婚とかも意味がないし、
ええ、
もうみんなが祝ってるのも意味がないし、ええ、そういうところはもうさっき言ったような家族のごたごた問題葛藤も、まあ、別にそんなのはどうでもいいと、
はい、
でもまあうちらにしてみたらね、一般人にしてみたらそんなの大問題ですから、
そうです
ね、いきなり結婚式の時にどうでもいい男とやっちゃったりとか、お母さんとなんかそんな、ね、問題があったりするのはどうでもよくないでしょって、
そう、仕事の上司も来てるけど仕事の上司とも口論しちゃったりとかね、
ていうかもう口論っていうか、それもまあお前みてえなクソ仕事なんかやってられないよって、クビだよって、いいよって
OK っつって、
で上司がなんだあいつバーンって
切れて帰っちゃった
りとかね、
もう人間関係めちゃくちゃですよ、
もうだから完全に人間関係めちゃめちゃに、その女性、主人公の女性が結婚式にもかかわらず、自分の結婚式のに人間関係をめちゃめちゃにするっていうのが第一部。
そう、人間関係一番良好になり、一番昇華するタイミングで、これ以上ないってぐらい徹底的にめちゃくちゃになるっていうね。
そう。なんでやねん。なんでそんなことするんやねん。っていうのは第一部で。
はい。
で、それがまあ数ヶ月後の第二部に。
なるわけですね。
で、まあガラッと変わって、まあもうその神父の女性はそんなことになってるから、もう完全にあいつ病気だってなって、まあ薬とかも飲まされながら、お姉さんか。
そうです。
お姉さんの夫婦。
のところに、まあ、憔悴しきった状態でもうタクシー乗ってやってくるわけですよね。
で、そのお姉さんの夫婦のが、まあ、金持ちで城を持ってて、まあ、その城で結婚式
あげ
第一
たわ
部
け
で
です
やっ
け
て
ど
たん
ね。
でね。で、その城にまた数ヶ月後来て、まあ、何なのあいつって、まあ、お姉さんの旦那さんは言ってるわけですよ。城の持ち主。俺がこんなちゃんと結婚式すげえ金かけて用意してやったのに、なんであんなことすんの？病気だからしょうがないでしょって。
もうタクシーも多分数時間かけてタクシーで移動したっぽかったですよね、あれ。タクシーの金もどうせ俺が払えばいいんでしょみたいな感
ああ、
じ
そうね。
で、ものすごい大金払ってましたけどね。
でもまあ、確かにね、その旦那さんの気持ちも分からなくないよね。面目丸つぶれですからね。
旦那、ねえ。それ怒るわ。
怒るわね。ただその時にまたちょっと別の問題が世界中で起こってて、何かっていうとメランコリアっていう
呼ばれる
隕石、
隕石、小惑星ですね。
小惑星ですね、が、まあ、地球の軌道上に接近していると。だから結婚式の時からだんだん分かり出してきて、で今だんだんどんどん近づいてきて、結構昼間でも肉眼で確認できるぐらいの感じになってきて、ただそれは、まあ、全然地球の軌道からはそれるから問題ないよって、まあ、国の政府とか、まあ、いろんな科学者とかは言っていると。でもやっぱりその、ね、お子さんを持つお母さんとかは、あのネットの住民とかは、いやいや、そんなの政府が嘘ついてたって、本当はぶつかっちゃうんだよって。もうこれは2011年の3.11以降の日本人にはすごく共感できる社会状況ですよね。福島の原発の破壊があった。だからそこら辺でね、二分されて。で、もちろん旦那さんの方は、もちろん、そのぶつかるわけないじゃん。政府が言ってんだし、科学者が嘘つくわけないでしょって。で、旦那さんの奥さんの、その主人公のお姉さんは、でもちょっと心配みたい
ね、息子を持つ母親としては
な。
ね。
そうそう。で、ネットとかでも、なんか、ランデブーまであと何日とか、まあ、よくやりますよね、ネットの住民とかが。あ、こんな危険中だからさ、もう完全にそういう、同じ構図でしたよね。
そうっすね。
原発の後の時と。まあ僕なんかはちゃんと速攻で九州まで逃げた人間ですから。
いなかったですね。
ああいうヒリヒリ感は、でも僕は数日しか体験しないけど、あんな感じでしたでしょ？
そうですね。
3月12日から、まあ1週間、2週間、3週間。
まあ、余震もすごかったですからね。まあ、そんなの、ちょっと近い感じはありますよね。あの映画の中のさ、雰囲気。
だからもう今の日本人がめちゃめちゃ共感できる
ような
シチュエーションです
環
よ
境はあ
ね。
りますね。
で、そこにまあ主人公の女性が来て、すごく憂鬱だと。で、まあ、そのメランコリアっていう惑星がどんどん近づいては来てますから、で、それをこう、旦那さんとか子供とか、お姉さんとかと見ながら、ああ、どんどん近づいてるねって。でも心配ないんだよって。あれはちゃんと軌道逸れるからねって。みたいな話をしてたら、まあその主人公の女の人が、まあ、あることを告白するわけですよね。まあ、直接的にはこれを言うってわけじゃないんですけど、結婚式の時に、まあそういう自分がめちゃめちゃにしちゃったから、おじゃんになった、あれ何のゲームなの？豆の数を当てるゲーム。
はい、そうです。いや、結婚式の、
まあ、ビンゴ大会みたいなもんですよね。
式場の入り口に、豆が詰まった瓶が置いてあって、要は、来場者みんな入るときに、この豆の粒の数当ててくださいね、じゃあ、俺何粒ってこう書き込んどいて、後で当たってた人が、まあ、賞をもらえるみ
まあ、
たい
一
な
番
ね。
近い人とかが一等賞とかもらえるっていう、まあ、日本とかアメリカ人が結婚式でビンゴをやるようなやつで、ヨーロッパの人はそういうことをよくやる、あるあるゲームなんでしょうね、結婚式とかの。
向こうのそのフェスティバルとかでさ、豚の重さ当てゲームみたいな。
ああ、
豚をこう持って重さを当てた人に賞金みたいなのにちょっと近いですよね。
で、まあ、その豆がいくつ入ったかは、その執事の一番上の人 しか知らなかったんですね。で、それを結婚式がめちゃめちゃになった後に、まあ、こんなこと今から言ってもどうしようもないですけど、まあ、何千何百何十何粒でしたよっていうことを、そのお姉さんには報告したんです、
はい。
で、他の誰も知らないはずなの。でも、その主人公の女の人は、あそこに入った豆、何千何百何十何粒でしょうって。え？なんでわかるのって。いや、私、子供の頃からそういうの全部わかるのって。そこまでしか描写はないんですけど、まあ、明らかに、まあ、予知能力的な超能力を持ってる人なんだろうなっていうのはそこで観客もわかるわけですよね。え、っていうことは、まあここまで言ったらネタバレも何もないんですけど、
ないですけどね。
だからまあメランコリア衝突するんですよ地球に、
ええ、
でその主人公は予知能力があるから衝突するってもう完全にわかってると。多分その結婚式の何ヶ月か前ぐらいから
わかん
ない、ね、もしかしたら生まれてくるかもしれないけど、とにかくそれが分かってて、結局あと1年ぐらいで地球は滅亡する、全部滅亡する、人類も全部死ぬ、どころか地球上が、もう地球自体がなくなるっていうことは分かってるから鬱だったと。
そうですね、全て意味ないしって、うん、もう最後の方は待ち望んでる感じでしたからね。
まあ、まあ、でもそれはそうですね、そのうつ病になるのはね、うつになっちゃうのは、
そうですよね、うん、
それは地球がなくなっちゃうんだったら、
結婚するのにみたいなね、うん、
まあっていうか、まあ、結婚自体が
意味ないし、人間関係も意味ないしみたいな、ね、うん、
まあ、それまで淡々と生きてるしかないよねって、そんなのどう、確かにそれが分かってるんだったら、今まで何なのこの女の人って、この主人公なんでこんなことするの、全然分かんないってなったのが、パターンとオセロが裏返って、あ、確かにそれはそうだね。確かにどうでもいいことだね。
すべてどうでもいいねって。
あ、それうまかったですね、やっぱり。さすがラース・フォントリア、あの、絶望的な状況を描くのは。
人を嫌な気分にさせる天才ですよね。
で、まあ、だんだん、まあ、どんどん絶望的な感じに、空気に満たされていくっていう。
でも、とにかく映像めちゃくちゃ綺麗でしたね。
だから一番初めのなんかイメージカットみたいなのが結構5分ぐらいね、
うん、
続いて、まあそれこそね、もうストレートにね、芸術的な感じのカットがガーって続いていって、まあそこから物語に入っていくわけですけど、まあその中庭とかのね、
はい、
その城の中庭に木がポンポンポンポンポンって左右に対照的に描かれて、配置してあって、で影が2つあるんですよね。
はい、
それも太陽の影と太陽を反射したそのメランコリア。の光があるから、つまり光源が2つあるから影が2つあるとかね、うん、あそこら辺やっぱまあ芸術的ですよね。
はい、
これはまあストレートな意味
で、ストレートでね、
うん
うん、
まあちょっとインテリなこと言っていいですか。
あ、お願いします。まあ、
多分去年マリエンバードでを意識してはいるとは思うんですけどね。
去年
マリエンバードでっていう
作品があるんですか。
そうです、そうです。ほうほう、まあ芸術映画ですね。
ほうほう、
フランス映画。
どういう作品なんですか。
どういう作品ってね、言えないんですよ。
あ、言えないんだ、
うん、まあ、マリエンバードっていう保養地が、あれは実際にフランスにあるのかな、に集まってきたちょっとメランコリックな、
うん、
まあ、上流階級の人たちがうだうだ話してるっていう映画なんですけど、ほうほう、あのね、それはね、影がないの。
ほう、
うん、で全く同じようなアングルで全く同じような感じの中庭を映してるショットが、まあ、一番有名なカットとかであるんだけど、それに影がなかったりとか、でアングルとかその中庭の配置自体もすごい似てるし、で影がポイントじゃないですか。でマリエンバードでは影がない、メランコリアは影2つっていう、まあ、明らかに意識してんだろうな。で、まあ、去年マリエンバードっていうのはなんかね、すごいあの世にみんないるんじゃないのかなみたいな。
なるほど。
うん。で、すごいメランコリックだし、それは多分意識してると思います。すいません、ちょっと。
いやいや、
映画の研究で
大変興味深い
学士号を取った。
お話をありがとうございます。
僕だから言えることなんですけど。
こういう共通項があるなっていうのがあったわけですね。
そうです。
さすが校長の吉田由紀さん
ですね。すいません、教養がこぼれ落ちちゃって。
ね、本当教養豊かな吉田由紀さんですね。
いやいや、そんなことないですよ。今西さんほどじゃないですよ。
いやいや、僕なんて本当無知なんでね。
いやいや。
不勉強ですみません。
セルビアの映画とか僕、あ、見てるな。
はい。
ユーゴスラビアとかね。
ユーゴスラビアンフィルム？
ええ。
うん、それもスナッフフィルムの話なんでしょ？
違うよ。
あ、違う。
黒猫、白猫とか。
黒猫白猫、うん、猫殺しの
あとアンダーグラウンドとかね、
もうなんか全部スナフフィルムっぽいタイトルです
ね。黒猫白猫は別にまあまあまあいいん
じゃないですか。
感謝する
んですか。はい、わかりました。まあでも滅亡系映画ね、例えば今2本みたいなのもありますよね。
そう
ね、
そうだから今思いですけど、去年マリエンバードなんかまさに
滅亡
同じ感じですね。滅亡だ、滅亡した後なんじゃないのっていう感じ。
面白い解釈ですね。
うん、でもそれは結構よく言われてる解釈ですから、
うんうん、
まあ難解とされる映画ではあるんですけれども、ああそうですね。去年マリエンバードでも滅亡系映画ですね。そう言われてみると。
なるほどね。
うん、まあメランコリアはね、まあストーリーがどうこうって話じゃないんで、まあぜひ見ていただきたいんですけれども、この僕たちの話を聞いたからといって、面白さが半減するわけではないんで。
全然違いますね。
Yeah、
うん、
っていう感じですかね。
そう
っすね。他にある滅亡系映画。
滅亡系映画は、あ、じゃあ予告ではないですけど、
はい、
多分ね、そろそろ DVD 出てると思うんですけど、ザ・デイっていう映画があるんですよ。
また、大行なタイトルですね。セルビアンフィルムに続いて。
ザ・デイっていうのがあるんですけど、はい、何かっていうと、もうどうも滅亡した後の世界らしいんですけど、
はい、
男女5人がひたすらもう彷徨ってるんですよ。
はいはい、
で、彼らは何かに怯えながら彷徨っていて、
はい、
で、ある田舎町の、農家の家みたいなところに入るんですね。そこで休もうと思って。
うん、
で、そこにいるうちに何かが襲ってきて、
うん、
なんでその世界を滅びたのか、何から彼らは逃げていて、何に怯えてるのかっていうのが、だんだんと明るみに出てくるっていうストーリーなんですけれども、
うん、
なんかその、うまいなーって思っているのが、やっぱりその、ベースとして世界滅亡があって、その上でやっぱりなんかそういう構図で、ストーリー展開させていくって、まあ多分低予算映画だからそういう感じなんだと思うんですけど、
うん、
でもやっぱそういう低予算ならではの強みというかを生かしている感じが、
そうですね、普通のストレートのモンスター映画はちょっと予算の都合で作れないから滅亡した後っていう、でも滅亡系映画ってね低予算に強いんですよ。
なるほど、なるほど。
テイクシェルターもめちゃめちゃ低予算でしょ。
確かに CG と田舎の
CG 頑張ってるなぐらいでしょ、
うん、
金かかってんの、あと一切金かかってないじゃん。
言えてるね。
うん。まあ、メランコリアだ、は、まあ。
あんだけすごい
ですね。すごいセットとかあるけど、
うん、
ただ、でも、あの城ぐらいでしょ、金かかってるの。
あ、でも、やっぱ映像じゃないですか、あの。
うん、まあまあ、あんだけね、ちゃんとした映像を作るのはすごい金かかるんでしょうけど。
まあでもそういう意味ではね、使う要素としては、確かに低予算でもできるっちゃできるっていうところなの
か。できますよね。
うん、
あの、テイクシェルターの金のかかってなさって言ったらね。
確かに。そう。強いですね。確かに、低予算は、
うん。で、今ね、CG とかも、昔よりもね、金かからずに、クオリティ高いものを作れるようになってますから、
うん、
滅亡系映画は来るかもしれないですね。ゾンビが一回りした後は。
あの、
ゾンビより金かかんないですよ。
ある意味そうだね。
人件費かかんないもん。
そうだね。モブがいらないもんね。
誰もいちゃいけないから。
うんうんうん。確かに、確かに。
そう。
二人でも成り立つ話だからね。一人でも成り立つか。
うん。
うん、そうだね。いや、本当一ジャンルとしては、なんかいろいろな見方ができるものがたくさんあって、すごく面白いと思うんですよね、うん、滅亡映画。
うん。
うん、
ザ・デイね。なんか俺がちょっと気になったのは、まあ、僕、2012年よく海外行ったじゃないですか。で、まあ飛行機乗ってると映画見るじゃないですか。
はいはいはい。
さっきのリンカーンとかもその飛行機の中で見た映画なんですけど。
ああ、そうなんですね。
あの、チャイナエアラインの暗い液晶で。
はいはい。
DVD ですらないんで、あの、申し訳ないんですけど、
いえいえ、
劇場で見ろよって話ですけど、せめてブルーレイで見ろよって話ですけど、で、なんかほら、機内誌にこういう映画やってますっていうのがバーって出てるじゃないですか。で、その中の一つに気になったのが、それがさっき言った5人の男女が、まあ5人かどうかはあやかなんですけどね、5人ぐらいの男女が、モスクワに旅行行って、
はい、
サンクトペテルブルクかな、モスクワじゃなくて。
はは
旅行に行って、で、なんか世界が滅亡するみたいなことになって、その5人の男女がサンクトペテルブルクで立ち往生するって。
おお、なんか面白い設定ですね。
っていう説明文が書いてあったんで。
はいはいはい。
見てーと思ったんだけど、それなんかで見れなかった、
うん
に。日本語版がなかったのかな、字幕が。なかったか見れなかったんですけど、そのタイトル忘れちゃって、
うん、
モスクワでサンクトペテルブルクで立ち往生する。5人の男女って。どういうことだろうって。
面白い設定ですね。
うん。
それ、ちょっと探してみよう。
それじゃないんだよね。
違う違う。
別にロシア行ってないよね。
行ってない行ってない。うん、違うね、うん。でもそれも本当設定の妙ですよね、本当。
うん、
行っちゃえばいいだけの話だもんね。世界実は滅亡しそうで、みたいな。
うん。うん、っていうことですかね。
はい。まあ2012年の映画、パッと思いつく限りそんな感じでしたけどね。
うん。インテリ映画はね。
インテリ映画に関してはね。
まあ、ヴァンパイアと滅亡じゃない。
うんうん。
まあ、ゾンビはもう古いよ。
古い。うん。
うん。
もう好きだけど古い。
ゾンビとか言ってるやつは素人だよ。
素人、素人さんだよね。
素人さんがね、はい、ゾンビゾンビ言ってはいいんですけど。
ええ。
まあ、ヴァンパイアと滅亡でしょ。
うん。
これちゃんと、ね、これ今2012年12月30日ですけど、この時点で、
ええ。
言ってますからね。
はい。
僕は。
うん。
今井さん。
これは滅亡系をしますね。
はい。
はい。
僕たちちゃんと言ってますから、ね。
はい。
これちゃんと覚えとけよ。
うん。
これで来て、1年後ぐらいに、2013年末に、吉田会長、今井さん、知ってますかみたいな感じで、
うん。
あの、今は、ヴァンパイアとか滅亡が流行ってるんですよって。お二人の意見どうですかみたいな。しかもちょっと上からみたいな。
うん。
僕はよく知ってますけど、みたいな。
ええ。
僕はすごい、そういうのアンテナ張ってるんで、とっくに大好きで見てるんですけど、みたいなノリで聞いてきたら、ほんと、マジ切れするからね。
うん。多分本当に切れると思いますよ。
そういう様子を今井さん何回見てるでしょ。
めんどくさいんですよ、本当に。うん。
ちゃんと言ってるからね、これ。今の時点で。
聞いた聞いた。
はい。
録音した。
録音した。もうちゃんと世界中のネットに配信する
から。配信した。うん。
証拠は残りますね。
はい。
はい。まあそういった感じでお送りしましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐希と、
名誉副会長の今井でした。
はい。では、今年も良いお年を。
お正月？
お正月配信
だ。そうだね。
今年も良い年を、になるといいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。まあ、僕は多分就職、今年もできないとは思います。